すみだ隆平のハマグリ顧問の編、令和6年5月15日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ顧問の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
というわけで今夜はロイヤー純、改めリーガル純、はい、改めロー純、はい、改め純ロー、はい、AKA 義弟はアメリカンダイナー、
はい、
はい、ニアリーイコールヒモパン。
いや、そこ先週からそこニアリーイコールなんですか、
ね、はい、ほぼヒモパンということで。
いや、違う違う、履いてないですよ。
履いてないですよ。
履いてないですよ。安心してください。
安心。あのね、先週は、はいはい、ひもパンを履いてることで有名な、宮沢秀之大臣の話を、はい、弁護という形でさせていただいたんだけれども、ね、はいはい、先週はカミソリ巻き弁護士軍団の切り込まない隊長こと、はい、大谷さんも来てくださってて、でゴールデンウィークの最終日やったもんで、うんうんうん、で3人で久しぶりに飲みに行こうかいう話で、はい、
そうですね、
はい、年末の忘年会以来ですかね。
あ、そういえばそうですね。
3人で飲むのは、
はい、
でね、ちょっとひろゆき、もうひろゆきで呼んでますけど、宮沢ひろゆきを弁護しすぎなんじゃないかっていうね、はい、ちょっと反省をしてたんですね、
うん、ちょっとこれはきっとお叱りが来るだろうと。
叱りが来るだろうと、
はい、各方面から
各方面から、はい、ただ全く来ておりません。
特に
これ我々が、はい、まあ言ってはいないものの、はい、まあ僕はなんか弁護しすぎたんじゃないかなと思ってたんだけれど、うん、言い方とかで、はい、ニュアンスでちゃんとバランスを取れてたっていうことなのか、
ことなんですかね、
あるいは興味がないのか。
興味がないか、期待されてないか、ま
あ、そもそも今週来たメールが一通ということで、ちょっとね危機感を感じてますよ。
はい、そうですね、
この番組ね聞いてくださってる方多いと聞くんですよ、ね、
はい、そういうふうに
聞きを呼んでおります。
聞きを呼んで
るんですが、はい、メールが少ないので、はい、それはまあ私があまりメールを読まないっていうのが、
うん、そういうことなんですかね。
やっぱりメールを読まないとメールが来なくなっちゃうので、
読まないから来ないのか、うん、来ないから読まないのか、
どっちが先かっていう話ではあるんですけど、はい、今夜は積極的にメールを読んでいこうかなというふうに思っておりますので、
いつしか来てないのに。
過去のねストックといいますか、
アーカイブをね、
はい、アーカイブちゃんとね残してるんですよ私は、はい、またこの話取り上げたいなと。ね、はい、このケースなんて言うんでしたっけ、
何ですかね、これクリアケースというかちょっとファスナーがついてる、
ファスナーがついてるね、佐、はいはい、山さんの、はいはい、いつも持ってくれてるんですけど、この番組よりね、貯めていってるんですよ、ストックはしてるんですよ、はいはい、でそこからちょっとね、うん、今日はメール特集ということで、はい、
引っ張り出して
引っ張り出して、はい、まあまあそういうことは言ってるんですが、はい、僕らねこの LINE グループでいろいろ事件を共有してニュースをね、はい、
そうですね、うん、気になった
気になったのを共有するようにしてるんですが、はい、今週共有してないよね、
あんまり、うん、まあ、上げてないことはないですけど、
うん、
は
いはいはい、まああえて語るべき事件も、
うんうん、ないのかもしれない
ということで、うんうん、ちゃんとね今日は、はい、そういうことを、まあ、むしろねなんか適当にネットニュースを取り上げるんではなく、
あ、なるほど、
はい、もうそういうのやめましょうよ、そういうレディオは、
なるほど、そういうレディオは、
うん、適当にネットニュースをね、こたつ記事を批判しつつ、うんうん、そのこたつ記事の、ね、またこたつ記事で語るっていうのももうやめにして、
ね、
はい
はい、十中にはまってますからね、
十中にはまってます、
こたつ記事やら、う
ん、こたつ記事を取り上げる時点でダメなんですよ、それは、はい、そういうこと僕ら批判してるじゃないですか、はい、今のテレビ安易なんじゃないかと。ネットで話題になったことをそのままね、
なぞってるじゃないかと、
なぞってるじゃないかと言いながらその僕らが一番ひどいことをしてるんじゃないかということで、
まあ
今日は2人なんで、はい、じっくりちゃんと真面目に話もできたなと思って、
なるほど、あ、そうなんですね、うん、
切り込まない隊長こと大谷君いるとね、はい、茶化すでしょ。あいつ
切り込みという名のもとにね。
ちょっと茶化すやん、だから真面目な話をさせへん雰囲気がね。
あ、そうですかね、うん、そんなことない
と、ちょっとあるので今日はね、純老、はい、ニアリーイコール、はい、ニアリーイコールニアリーイコールヒモパンとね、
ヒモパンちゃいます
けど、ゆっくりいろんな話題を、はい、まあいろんな話題、まあメールでいただいたことをきっかけに、はい、ちょっとね話をゆっくりめに、うん、ちゃんと、
はい、
なんていうんですか、世間のどうのこうのじゃなくて、うん、自分の話をしましょうよ、
ほんわかした話を、うん、
僕は君のことあんま知らなすぎたなと思って。
そうですかね。
さっきびっくりしたんですよ。
何ですか？
打ち合わせで、
はいはい、
膨大な量の BS の番組とか見てるじゃないですか。
そんなことないですよ。
膨大な YouTube
をつまみ食いというか、はい、
その辺の知識をね、
あ、なるほどね、
ちゃんと見せていただいて、
はい、
であと先週のね、僕、うん、放送日に、
は
あ、水曜日ですよ、水曜日、はい、ABC ラジオ終わって、はあ、で、まあ、反省会というのは雑談を長い時間雑談を終えて帰る時に聞きながら京阪電車で、はい、はまぐり御門の編当番組を聞きながら帰ったんですが、あのね、自分で聞いてて驚くほど言い間違いが多いなって
あ、そうですか、
気づきまして、例えばね、その宮沢博之さんのことでも、はい、もちろん俊之とかね、
俊之やってましたね、
言ってましょう、
誰やねん、
誰やねんっていうね、で、2人いらっしゃるわけだから、はまぐりボーイの役割っていうのは、
はいはい、
ちゃんとその辺の私の言い間違いを、ね、訂正していただくっていうのが、
はい、
本来の、
はい、訂正しましたよね、私、
でもちょっと泳がせたじゃないですか。
いや、ちょっと流れぶった切るのもどうかな、
もうそれはもうぶった切っていただいて結構
なんで、あ、そうなんですね、
はい、そこはもうね、あの間違いをちゃんと正すっていうのは大事なんで、
やっぱりそこはマスコミたるゆえ
ん、
う
ん、そうですそうです、これはマスコミュニケーションなんで、
ああ、なるほど、
うん、そのなんかいいこと言うたろう、気の利いたこと言うたろうみたいなね、ちょっと切り込まれたいっちゃそういうとこあるじゃないですか。また欠席裁判になってますけど。
まあでもこうやってね、あの名前出すことで多分今聞きながらこれ
喜んで、はい、喜んでるであれば、
はい、
だからその辺チャットで、はい、言い間違いがあとね、うん、そう、僕はあのね、プロレス美術館の話をしてる時に、
はい、
プロレス美術館に行ったら、
はい、
プロレス文化研究会の岡村代表がいた、
はあ、はい、
っていう話をしててね、
はい、
でそのプロレス美術、プロレス文化研究会の
間違えてます、
岡村代表は、
はい、
その前にほほほ座で、
はい、
タイガージェット神殿を見てたみたいな話をしてる時に、
はい、
そのね、プロレス美術館と、
はい、
プロレス文化研究会がもう混同してね、
はい、
ぐちゃぐちゃになっちゃってたんですよ、もう聞きながらね、
はいはい、
だからそれも訂正せんまま話が進んでいってたんで、はい、
あ、なるほど、事情を知ってるものやからまだいけるけど、
うん、
それ聞いてる人からしたらかなりもう混乱してるかもし
れない。まあ、それもニアリーイコールなんで、まあ、プロレス美術館とニアリーイコールプロレス文化研究会、ね、まあ、プロレス美術館の館長もプロレス文化研究会にも参加なさってるんで、うん、その辺でもね、訂正してくださいよ。
ああ、いや、そこは分からへんから、それは。私も、は
い、うん、でまあ、話集中して聞いていただいて、
は
い
は
い、
あ、なるほど、
随時ね、
はい、
あのそこはこうじゃないんですかみたいな、
あ、なるほど、ね、
はいはい、私もね、だから ABC の浦川さんの番組、
はいはい、
裏の裏まで浦川ですの時は、はい、浦川康之賞やと思って、
はい、
私は水曜パートナーとして参加してるんで、例えばニュースのコーナーで、まあ、はい、浦川さんが話したいこと、
うん、
話してほしいし聞きたいなと思ってて、
はい、
例えばニュースの書いてある、うん、まあ、新聞をね、片手に読んでらっしゃるんで、自分の意見を言わあるんですけれども、はいはいはい、その時に、はい、あの読んでるとこで間違えたりとかした時にちょっと、あ、そこはここ何々とかってね、そういう形で、
なるほど、ね、
はいはい、関与するようにしてますんで、
うん、はいはい
はい、
そこは心がけとして、
はい、というのもね、私、はいはい、そう、言い間違いが多くなってるのは何でかって言ったら、う
ん、はい、
もうね、これ夜に収録してるじゃないですか、
はい、
いつもかまぐり御門の編は、
うんうんうん、
4月から、
はい、
その娘がね、小学校に入学して、うん、
はい、
生活サイクルが2時間ぐらい早くなって今めちゃ早寝早起きなんですよ、
はいはいはい、
で大体9時半から10時ぐらいの間で寝てるんですよ。
お、早いですね、
夜で、あの朝4時半とか5時に目覚めて、
お、
うん、だからもうね、この時間帯今、夜の8時ぐらいに収録してるんですけど、
はいはい、
結構眠たいんですよ、
そうですね、
そういうのも影響してて、
うん、まだ朝起きたらまだラジオ深夜便やってるぐらいの
深夜便まだ生島さん、生島さんも5時ぐらいかじゃない、
あ、おはよう一直線始まったぐらいですか、
あ、君がね、異常にラジオ聞いてるっていうのも今日はちゃんとね、その辺を
聞いてないですけど、まあ、挟み聞きぐらいですね、
は
い、挟み聞きっていうか、
でも、ね、
拾い聞き、
もう生活パターンが変わっちゃって、
はいはい、
朝が早なってね、
お
う、でそのまま登校班についていってね、
はい、
あの何人か保護者が一緒についていくんですけど、
はいはい、
でもあの事務所と同じ方向なんでこうついていったりとかしてて、
はいはい、
っていう生活を続けてるんで、
はい、
あのもう夕方ぐらいになってくると眠たくなってくる
んですよ、ね、寝なあかん時間ちゃいます
ね、はい、でだからこのちょっとね、エナジードリンクを
片手に、
はい
はい、
飲んでるわけですけれども、はいはい、今日はちょっとあの長谷川君と普段できひん話を
普段できひん話、はいはいはい、
ゆっくりしたいなと思っておりますので、はい、 今夜はメールスペシャルということで、
はい
はいはい、過去に遡って
遡ってですね、
はい、リスナーの皆さんからのメールを、はい、読んでいこうかなとは思うんですが、はい、本当にねあの、うん、メール些細なことでいいので送ってほしいですよ ね、
そ
うです
ね、はい、うん、なかなか一通のみっていうのが
何べんも言わんといてや本当にこんなことこないだありました、生活で、はいはい、中でのね、
はい、
で1ページとしてこんなことありました、はいはい、皆さんもこんなことってありませんかっていうような、
特にメールテーマはないけども、
ないけれども、はい、それをきっかけに、うん、どう長谷川くんみたいな話でね
広がりますから、
ラジオってそういうもんなんですよ本来ね、はいはいはい、本来そんな人のねふんどしでさ、はい、週刊文書を読み込んで、うん、はい、長文を紹介してっていうようなね、うん、そういうことをせずにですね、うん、普通はちゃんとこう、はい、リスナーの人と人格的接触を繰り返し、はい、ね、はい、ちゃんと人となりを伝えて、はい、それがラジオですから、はい、はい、内出の小槌さん、はい、兵庫県女性60代の方からメールいただきました、はい、初めてですよね、はい、内田の小槌さん、
ね、
はい、きっとありがとうございます。カミソリ負け弁護士軍団の皆様こんにちは。
こんにちは、
こんばんは、ね、まあ、お昼に帰ってくださったのかな、
だからこんにちは、
ね、はい、はい、夜中に目覚めて眠れない時はポッドキャストを聞いています。
はい、
皆様方の会話にさりげなく法律の出てくるのが大変魅力的で、本当によく勉強されたんだなと感心いたします。切り込まない隊長が弁舌爽やかに切り込んでいるのか、普段は物静かなリーガル純が熱弁を振るっているのか、死ぬ気でハマグリ御門の編をやっている文豪が死ぬ気で弁護をしているのか、皆様方が活躍をされている法廷なるものを一度拝見したくなりました。今週いただいた一通の、ね、唯一の、はい、メール、内田の小槌さんありがとうございます。皆様方が活躍をされている法廷なるものを一度拝見したくなりました。ああ、うん、ね、見なくていいと思いますけどね、
そんなにね劇的なやり取りってなかなか見られないですもんね
まあそれはね、あの、うん、我々謙遜してるとかじゃなく、はい、一般的にそうですよね。多くが、まあ、書面のやり取りで、
なのでね、
ある程度もう事件の見通しっていうのが立ってるような状況で、
多いですからね。
で、尋問の時ね、うん、あの当事者が出てきて、あるいは証人が出てきて、はい、いろいろ聞いて、はい、でやっていく時は、はい、まあ、ドラマとかではね、うん、そういう場面が多いと思うんですけど、はい、まあもうあのダメ押しであったりとか、
は
あ
は
あ、うん、っていうパターンが多いですよ。そこで全てが、うん、ね、
うん
うん、裁判官の見立てがコロッと変わってとか
っていうのはなかなか、
なかなか難しいです。
逆に、うん、少ないのかもしれないですね。まあまあ、ただまあ、 あのクライマックスであることはまあ確かに、
尋問はね面白い、事件によって面白いかもしれないですよね。
ね、
うん、明らかに嘘ついてるっていうのが露呈していく場面っていうのを、
はい、
ね、
はい、
目の当たりにするっていうのは、
出てきたりする
場合がありますからね、なかなかね、うん、日常生活ではまあ、うん、この人嘘つきやなっていうのはあったとしても、それが本当にね、うん、その囚人監視のもと明らかになるっていう場面っていう、うん、
あね、
うん、
まあ傍聴は自由ですからね、うん、はい、公開されてますから。
ほんでね、面白いのがよくね、うん、その依頼者の方が、うん、まあ、相手方のことをね、これは一般論ですけど、うん、
はい、
いや、あいつは口うまいから、
はい、
みんな騙されると思うんですよ、我々も騙されてとかって言うんですけど、
はいはい、
その口うまいとされている世の中で、はい、っていう人は、はい、法廷に出たら丸裸になって嘘が露呈しますよね、
はいはいはい、
さっきと言ってることちゃうやんみたいなことがね、うん、
案外ね、
案外、
うん、そうかもしれないですね、
う
ん、
そういうのが見れるかなとは。
じゃあそういう場になるとね、
うん、ただ普段のそういう尋問までたど、り着く前のやり取りっていうのは、うん、ね、双方が書面を提出して、
う
ん、
そうそうそう、そのね、期日といって、その裁判と裁判の間で提出されたものの確認ですよね、うん、まあ言ったら、こういうものが出てますねみたいな、それで終わっちゃうことが
終わって、次の期日決めて、
うん、だから毎回毎回、そういう証人尋問のような、テレビで見るような手続きが繰り返されてるわけではない。
なぜああいう書面だけ出す期日の、
はい、
それで展開していくドラマって、
なかなかないですね、なかなかっていうか、皆無ですよね。
全くカタルシスがない、
ね、なんかそういう、
うん、
実情みたいなやってほしいですけどね、ドラマでね。
ドラマでは、うん、やっぱりそういうねドラマチックにね、うん、話を その証人尋問すら、はい、当日急に現れたりするでしょ、そのドラマやったら、はいはい、ありえないじゃないですか、はい、証人
あなるほど、ねね
うん、本当の裁判やったら、うん、でもそれがドラマの中やったら急に現れて、うん、みたいな、
そうです、ね、
裁判官もみんなびっくりして、
なんかいきなりねあの、うん、なんていうか証拠物が出てきたりとか、ね、
とかってだからそうありえないんですよね、あらかじめこんなん出しますよ、総証拠調べをね、あのね、ね、申し出てっていうので、うん、
基本的にはそうですよね、うん、まあ、その場で、まあ、相手の言ってることを崩すために書類を出すことはたまにありますけどね、
なかなか普段のその法廷ではそんなドラマチックな場面では、
ないけど、でもまあ裁判所に行かれたら傍聴はできますのでね、はい、その日やってる証人尋問とかをご覧いただければ、
まあ、今言ってるのは基本的に僕らな、ね、僕も長谷川君も民事の事件を想定してるかもしれないですけど、はい、ね、刑事事件で、
そうですね、刑事事件の方が分かりやすいでしょうね、展開としてはね、
で僕らも同期で、もう弁護士になって何年ですか、16年ぐらい、
はい、
2008年登録やから16年、
はい、15年終わるぐらいですよね、
15年はまるまる終わってるでしょ、
終わってるか、
はい、だけれどもその長谷川君と、まあ、一緒に仕事したこともあるけれど、はいはい、あんまりだからその法廷で、はい、そんなどういう振る舞いをしてるかとか
あ、そうですね、わからないもんですね、
はい、僕だから一回そのあの大谷君と一緒に仕事してる時に、はいはい、その尋問の時に、うん、はい、あの本当にね、関口博士のクイズ100人に聞きました方式で、ね、
あ、はいはい、
うん、こうこの肘ついてね、うん、こう尋問してて
どう答えるみたいな、ね、
そのあるあるあるあるある関口博士スタイルなんやっていう、
もうそれはもうずっとそうなんですかね、
関口博士スタイルなのかな、
なるほどね、クイズ100人聞きました言うても皆さんもうご存知
ね、大丈夫です、この番組を聞いてくださってる方は
あ、もうご存知です、屋根裏の百太郎とか分かってあるんですね、じゃあ
屋根裏の百太郎って
なんかあの天の声みたいな中ですか、
ああ
クイズ100人、
ああそうかそうか、それのことか、
はい、はい、
覚えてんなな
んかそうなんでしたよ、
宮沢博之と同じ学歴、全く同じ
全くじゃないですけど、はい、
まあ、同じようなねメールいただいてるんですよ、はい、小沢さんから、
はい、
2月8日にいただいております、ち
ょっと寝かしましたね
こんばんは、小沢と申します、はい、私は墨田さんのラジオや弁トーク、うん、これね、弁トークっていうのはあの香川照英先生と、はいはい、あの
塚崎さん
ね、私はあの同期の弁護士とユーストリームでやってたのかな、十何年前に、はい、大阪でやってたんですけれども、そういやで香川照英先生が、
はい、
さっきこの収録は5月13日してるんですけれども、
月曜日ですけども、
はい、ちょっと打ち合わせをしながら、ね、は
い、あでもない、
こうでもない、彼が出ているMBS ラジオ隣のベンさんっていうの
を、ね、
ちょっとね、ちらっと聞いてたんですけど、
冒頭部分を、はい、
もっとなんか元気よく話したいのにな、わざとだ、
まあね、
だるそうに声出してたな、
ちょっとね、あのダンディーかなんか言ってはりましたよね、
今日はダンディズムがって言って、はいはい、ね、あれね、もう なんていうのかな、あの人は男子校じゃないでしょ、
はいはい、
共学やのに、
はい、
先週話したじゃないですか、はい、その我々、うん、私も、ね、長谷川君も大谷さんも男子校で、
はいはい、そうですね、はい、
うん、その弊害が未だに出ている
弊害が、はい、
男子校でもないのに同じような匂いをね、うん、宮沢博之、はい、
嗅ぎ取っていると、
博之に嗅ぎ取っている我々よりももっと顕著な、
うん、
その男子校臭を嗅ぎ取ってたんですけど、
はい、
テレ先生もそうですよね、
うん、
あの西村麻子アナウンサーですか、 MBS の、はいはいはい、緊張してるんですよ多分目も合わせずにね、
あ、そ
うか、うん、ちょっと、ね、恥ずかしそうに
何週連続かで
出てるんですよね、
2週目でしたね、
うん、1週目青年後継の話
されたみたいですね、
はい、今週は辻村さんのプライベートの話を聞きたいなみたいなこと言われて、はいはい、どれが興味ありまんねんみたいなこと
はい、はい、
何やねんこのやり取りとか思ってね、はいはい、ドキドキしてるんですよ、
面白いですね、
もうああいう時はね副会長なんですから、うん、もっとね、
まあ、広報ですからね、
広報としてやってるのに、なんかああいうちょっと引いたねあれどういうつもりなのかな、
ちょっと方向性がいろいろ迷われたのかもしれないですね、
迷ってるんでしょうね、はいはい、だ3週目だとまた急に変わってるかもしれないですけども、そういうあの香川照英先生も出てたこの弁当箱で私のラジオと聞いてくださって、ね、はい、で、小沢さんのメール戻ってますよ、で、うん、裁判や法律に興味を持ち東京の裁判所に傍聴に行くこと ことがあります、
はい、
東京の方なんですね小沢さん、
はあはあ、
で実際に裁判を見ると放送3社それぞれでやる気のある方とそうでない方がはっきり分かれるように感じました。
あ、
初歩的な質問ですが、カミソリ負け弁護士軍団の方々はどうして弁護士を目指されましたか、はい、また弁護士としてやりがいを感じるのはどんな時ですか。最近大谷弁護士が切り込むことで称賛されていますが、
はいはい、
長谷淳弁護士の信頼感があり温かな人柄から来る受け答えもすごく聞きやすいです。
は
い、これからもカミソリ負け弁護士トークを楽しみにしています。
はい、
はい、
人柄わかるもんなんでしょうか。
3ヶ月ほど前にいただいたメールではあるんですけれども、
はい
はい、これね放送3社それぞれで、うん、やる気のある方とそうでない方がはっきり分かれるように感じましたってあるんですけど、
は
い、昔は検察官ってわざと、はい、あの起訴状に書いてある公訴事実、はい、何月何日どこでどんな事件が起こったっていうのをわざと棒読みで読んでる感じありましたよね。
はい、ああそうかな、うん、まあまあささっとね読む感じ、
うん、だから昔のね、うん、そういう法廷ものの映画は、うん、結構検察官がそういう形でボソボソっとなんかね、
う
ん、棒読みで読んでいったりとか、
そうかな、
そういうのがあるんですよ、
証拠の説明とかもね、
うん、ただその裁判員裁判が導入されてから、
はいはい、
変に演技というか、うん、
はい
はい、声を張って、
声を張って
感情を込めて、はい、ね、
うんうんうん、
読む人が多くなってるかなと思うんですけど、
うん、
どうですかこれ。でも難しいですね、このやる気があるように見えることと結果っていうのが必ずしもその反映されるもんでもないし、
ね、で実際にやる気があるかどうかもまた別やったりしますし、
ね、また別もね、
はい、やる気なさそうに見えてもやる気あるかもわからないし、う
ん、あるしで依頼者対応で、うん、めちゃめちゃ頑張ってるように、うん、まあ、法廷よりも調停、
はい、
家庭裁判所で行われる、ね、離婚調停であるとか、うん、遺産分割調停っていうのは、うん、まあ、当事者も一緒に来る、
はい、
依頼者も一緒に来ることが多くて、
はい、
その時に対依頼者へのパフォーマンスで、うん、大きい声を出す人はいると、
うんうん、あ、はい、まあいろんな方いますよね
聞きます、はい、めちゃめちゃ頑張ってね、
うんうんうん、ちょっと芝居がかってる
方、ね、芝居がかって、はいはい、それが不合理なことやったとしても私は頑張ってますっていうのをね、うん
はいはい、
うん、そういうので見せる人もいるんで、必ずしもこのね外から見えてる、うん
はい、
可視化されてるこのやる気が、
うん、そうね、
うん、
まあ証人尋問だと比較基本的にみんなやる気あるんじゃないですか、さすがに。
まあでもただ淡々と、
あ、淡々としてるからそう見えるのかな、
うん、して詰めていく人もいるから、うんうんうん、そこはそれぞれのね、うん、
だから淡々とすることでちょっと油断を生ませて、うん、こうねひっくり返そうとするみたいな、こういうね、
うん、
尋ね、Q&A の持っていき方を
でも面白いですよね、こうやっていろいろその詰め将棋みたいな感じで想定問答とか作ってね、
はい、
こうフローチャートをね、うん、こう答えたらこう言ってどう転んでも有利な方に引っ張り込めるように準備をしたりとか、う
ん、準備はするんですけどね、ただまあそれが成功するかっていうと、なかなかしない場合も多いんだけれどもっていう、
君は謙虚やね嘘でも言うといたらええやんか
まあでもうまくいかなくても裁判所に対するここはこれ注意、
そうそうそう、
要注意ポイントですよっていうのをアピールする意味がありますからね、
はいはい、でところでこれ初歩的な質問ですが、カミソリ負け弁護士軍団の方々はどうして弁護士を目指されましたかっていう、
はい、
またやりがいを感じるのはどんな時ですか。
あ、どうして目指したかっていうとこは結構これあんまりエピソードなかったりしますけどね本当のところなんか皆さん結構ね、うん、なんか明確な、
はい、
なんか理由があったりするじゃないですか。
あるいは自分の周りで理不尽な、ね、うん、思いをしてる人を見たとか、
うんうん、そうでもない、まあ
どないんですか、うん、
まあでも
私は知らないですもんね、うん、長谷川君がなぜ弁護士を目指したのか、う
ん、なんかでも最初に修習入った時にその自己紹介のとこで何か言ったような気はしますけどね。
それ言ってくださいよ今。
だからそのドラマとか見て多少影響を受けたっていうのはあるかもしれないです、はい、
ありますか、
はい、
どんなドラマですか。
私の中高ぐらいの時やったら正義は勝つっていう織田裕二、
ああ織田裕二が弁護士のありましたね、
出てたやつとかの、うん、まあそういうの見て多少なんかいいなって思ったただそこそのガチッとそれで決まったっていうのでもないと思うんですよね、うん、
織田裕二があのオープンカー乗ってた、
乗ってたかな
乗ってたイメージがあるんですけど、
鶴田真由
が
出てた、
もう弁護士役ですか、
弁護士役やったかな、なんか、はい、あと井上順さんとか
が出て
た、谷圭さんとか、
うん、 谷圭がそういう事務所のパートナー、なんか井上潤がパートナーでしたよね。
そうですね、確か、はいはい、パートナーやったかな。
僕もそれはあの熱心には見てなかったけど、は
い、あれ面白かったんですよ結構。あ
それで全てを決めたんですか。
そこまで影響を受けた、決まったわけじゃないんですけど、
井上潤と谷圭に
そんなわけじゃないですけど、はい、なんかそういうのは多少影響してるかもしれない、
ね、ありますか、はい、で、うん、まあ学部が法学部やったから、
うん、そうですね、だから法学部入ったっていう、入ったというか目指すのがどっちかというとさっき やったような気しますね。
あ、いくつか選択肢あったんですかその時に。別にあの必ず弁護士放送っていうわけではなく、
ではなかったと思いますね。
あと候補としては、
まあ、それこそ、まあ、宮沢博之さんだって別に一般企業に就職するパターンもあるし、
あ、ね、うん、まあ、あなたもそういうことも。
そうですね、あとは公務員、
公務員、
うん、国家公務員とかが多かったんですけど。
そうですよね、東大の法学部やったら、はいはい、そういうのもいろいろ入学じゃ思ってた、
思ってたかもしれないです、うん、はい、そこからまあ大学入ってからまあ決めたみたいなとこですよね。
それで予備校行ったわけですか。
行きましたね、
司法試験予備校行って
行きましたね。
結構昔は、はい、長谷川区は僕より2つ下だけれども、はい、結構その司法試験予備校が盛んと言いますか、
はい、そういえばそうです ね、
いろいろ予備校があって、
ま
あ、
そうそうそうそう、
早稲田セミナーレック伊藤塾、
はい、
辰巳
法律研究所ね究所、まあ、それが4台ぐらいですよね。4つ
もあって、まあ、でまあ法学部にとかちょっとでもそういう司法試験に興味あったら、はい、まあ、そういう予備校の入門講座を受けてみてっていうような風潮がありましたよね。
そうね。
でそれから僕らのが大学生で大学卒業したぐらいか、はい、そのまあ、昔の司法試験なんで3段階になってたんですが、はいはい、その一番難しいとされている論文式試験で、はい、平安という、
はい、
ね、あの受験から3年の若手を優遇する、
そうですね、
そういう制度が始まるから受かりやすくなりますよみたいなことが喧伝された頃で、
それもありましたね、
うんうん、結構入門講座ってみんな受けに行ってましたよね、
うん、そうそう、だからそれが結局大学の授業と昼間バッティングしたりするんですよね。昼間から行ってる人もいましたね、
はいはいはい、
朝とか昼とか、ね、う
ん、だから僕はほとんどその巨人賞弟子辞めて予備校に通い出して、うん、ほとんど大学のその法律の授業受けてないんですよ。
あ、
うん、予備校 でずっと予備校の自習室で勉強するようになってっていうような生活をしてたんで、うん、はいはい、うん、
だからまあね、まあ、ドラマとかが多
い。それでまたそのね、あの予備校でそう勉強しだしたら、うん、はい、魅力的な先生とかいるじゃないですか話が面白い。で
その講師の人、
講師の、はい、でそれを聞いてるうちにやっぱり好きになっていきましたよね、うん、自然と。
あ、なるほどね、うん、あ、勉強中身自体
が、中身自体が。僕もね、そういう明確に放送になって弁護士になって何かしたいとかっていうのはなかったですね。
あ、
うん、
だから弁護士のでも仕事の内容とかはほんまによく分かってなかったですね、う
ん、分かってない。だってそんなんで受かった後に初めて分かるんじゃない、収集行って、まあ、研修行って。
だからほんまドラマとかのぐらいの知識しかなかったですよ。傍聴とかも行ったことなかったし、
うんうん、正直受かるまで傍聴なかったですか。
受かる前にまあ多少行ってたのかな、うん、どうやったかな。
僕もだからね、いつやったかな、学生の時なのか、そのまあ司法試験の勉強を始めてましたけど、初めて傍聴に行って刑事事件だったんですけど、あのまあ手錠されて腰縄ね、で拘束されて、うん、ほんで引っ張られて、まあ、引っ張られてって引っ張られる感じではないんですけど、でも腰縄されたりするじゃないですか、
はいはい、
で出てきた時に、うん、あの出廷その被告人がした時ショックを受けましたね。そういう、うん、目の当たりにしたっていうのが今はなかったので、うん、ただそういうのもね、自分が仕事として日常的にやっていくうちに、
そうです
ね、そういうのは薄れていくのは良くないことやと思うんですけど、なかなかそうなんですよね。仕事の中身って、あの長谷川君も別にね、あのお父さんがそういう弁護士っていうわけでもないし、はい、うちもそうなんで、
はい、
そういうね、親戚とか、うん、まあ、親族にいたら具体的なイメージをしてなる人もいるかもしれませんけど、うんうん、なかったな、 なんとなくイメージで。
そうね、触れ合うこともなかったですしね、うん、なんか、
ただそのね、うん、ちょくちょくその弁護士の仕事っていうことに僕は触れることがあって、
はあはあ、
それは僕が弟子ついてる時に、はい、阪神師匠がその、うん、まあ 前の奥様との離婚のことで、はいはい、よくね、うん、あの NGK ナンバーグランド花月の下の喫茶店で、うんうんはい、弁護士の先生と打ち合わせをしてたようなんですよね、はいはい、僕はそこは同席してないか知らないんですけど、はいはい、でそれを終えて、うん、そのあの NGK 戻ってきて楽屋戻ってきて、うんうん、あのなんかいろいろその話を聞いた記憶があるんですよ、うん、墨田君弁護士ってちょろいでちょろいで言ったらその人に失礼な何て言うのかなんかあのええ仕事やでみたいな感じのことを
そういうことね、うんうん、そういう意味な
の、ね、あったあった
いい仕事だよっていう
意味で
いい仕事だよっていう意味でちょろいであ
の語弊があるかもしれないけど
語弊かなり語弊
あとその、はい、あれですね生活小百科に僕ついていてたんで、うん、それは大きいでしょうね。でその時に、うんあの店先生っていらっしゃるですか、はいはい、人情味あふれた、はい、あの先生がある芸人 その出演者の身内の相談を親身になって聞いてはるのを聞いて、はい、あーなんかいい仕事やなっていうのは見てて思いましたね。それは
確かにね、うん、確かにまあ生活小百科は多少影響を受けてるかもしれないですね。
生活
小百科子供にとってはねあれ
あ僕はね土曜日のあのそんな見てなかったんです。僕はそういう現場に出入りしてたんで、
うん、あそうか
あのかっこいいなとは思ったし、
うんうんうん、あとは弁護士言ったらドラマでもサスペンスとかですもんね見るとしたらね、うんうん、だから そんなにイメージなかったですもんね、うん
やりがいを感じるのはどんな時ですか。
まあ、いろんな場面でそれはありますけどね。やっぱりうまくいった時ですよね。うまくいったって
ないね。どんな仕事でもどんな仕事でもそうでしょうね。うまくいった時です
よ
ね。
そうそうそうそう。うん。うん、まあそうですよ。
そのね、事案に即したうまくいった解決ってあるんでしょ
う。うん、そうなんですよ。あの結果がいいだけじゃなくて、うん。うんまあ、なんていうか納得してもらえたというか、うん、
例えば遺産相続で兄弟で揉めてる、うん、でその時に、はいあのまあ、長男が、うん、あ自分が家継いでるから、
はい
うんね、嫁に行ったお姉ちゃん妹は我慢しといてみたいなんて結構あるんですよね、うん、そっから紛争が始まった時にそのお嫁に行ったお姉さん、うん、妹さんから依頼された時に、
はい
でもその家を継いでる長男も、
はい、
お姉ちゃん妹もお嫁に行ってたとして、はい、家を出てたとしても、はい、それぞれ同じように法定相続分、
うんうん、
遺言がない限りは、うんうん、同じ法定相続分を持ってて、うん、ゴリゴリ争ったら、うん、例えば子供が3人で、うんねお母さんも亡くなってる、うん、多分3分の1、ね、取得できるわけです、うん、本来は、
はいはい、
ただ例えばだけれどもね法的な権利はあるけれどもでも、うん、お兄ちゃんとこのまま仲良く、
うんうん、
そのなんていうのかな、うん、このね家族同士、うん、親族同士での行ったり来たりがなくなるのは嫌っていう人もいたりするわけで、うんねうんうん、ただ弁護士の成功報酬という観点からだけ言うと、うん、多く
そうなんですよ、
ね
はい、
相続した方がいいわけです、うん、依頼者が、うんうんうん、だからそうじゃなくて、うん、その依頼者が何を希望しているか、うんうん、これちょっとお兄ちゃん取りすぎちゃうのでもお兄ちゃんと断絶するのは嫌みたいな、うん、このニュアンスをちゃんと汲み取って、うん、でそれに即した解決とかできたら、
うんうん、そういうことですね
そういうのをね、
うん
うん、
依頼者さんの納得、
うん、
納得というか満足が得られたら、ね
うん
うんうん、そういう場合はやっぱりねいいですよねうん、まあなんていうか良かったって言われた時ですよね、
うん、
依頼者さんからそう言われた時はやっぱりやりがいというか、
うん、
うんっていうとこですかね、うん、そのなんか人のまあ役に立ってるっていう部分を実感しますからねやっぱり、
うんうん、ほんでねその今カスハラって話題になってるじゃないですか、うんはい、カスハラを企業がそうカスタマーハラスメントお客さんがそういう従業員にハラスメントをしたとき、その保護する義務を企業が負うみたいな話が、ねはいうん、最近まだ新聞載ってましたけども、はい、そういうふうに法律ができるっていうような、うん、そういう意味では、うん、その僕らあんまりそういう客商売でありながら、
うん、
客商売でないようなところがあるわけで、
うん
ねうん、そのお客さんの言われるがまま動くんじゃなくて、うん、っていう部分あるじゃないですか、うん、 ね、その注文通りにっていうよりも、うん、そのいやでも本当はあのこの事案だこういう解決する方がいいですよとかも提案しつつ、うんうん、でもその人の意に反することはしてはいけないし、うんうん、だからちゃんと言わないといけないことは言わないといけないし、うん、っていう、
まあ、そこが頭を悩ませる部分でもありますけどね。やっぱり、うん、依頼者さんとの関係っていうのもやっぱり難しい部分があったりする場合もあるし、うんそこでうまくこうコミュニケーション取りながら進められて、うん、なおかつ、ね、納得いくような形で終われた時が一番いいですかね。
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和6年5月15日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。